問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、神田伯山のオールナイトニッポンの放送を終えて、今赤坂に戻ってきました。今の時刻はなんと午前4時です。喋ることと魂はすべて有楽町に置いてきました。生放送で疲れた、収録最高、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、今うちのディレクターの戸波 D がですね、こう急振りをしてくれたんですけど、もう死ぬ寸前ぐらいの感じの、本当にお疲れになってて、笑い屋の重藤に至ってはもう人生で一番疲れたって言ってんですよ。だからさ、だからこれ今ね、改めて申し上げますけど、朝の4時収録です。オールナイトニッポンが深夜の1時から3時に終わって、1時間移動で費やしてちょっとご飯食べて、今もう一回言いますよ、朝4時収録です。生放送終わって2時間終わって、これから30分の番組を撮る。で、まあ本当にですね、まあこれオールナイトニッポンが決まるまでにね、8月上旬ぐらいになんか日本放送さんから連絡があって、でなんか今オールナイトニッポンやってる方が問わず語りの神田伯山大好きなんだって。でいつか伯山さんに出ていただきたいなみたいに思ってた。したらうちの作家の佐藤健さんがなんかのついでに日本放送行った時にそんな話になったらしいんだよね。あれ、伯山さんって出ていただいてもいいんですかみたいな。いや、もう全然もちろんいいんじゃないですか、スペシャルウィークじゃないし、1回生のものでしたらみたいな感じで、あって言うんで俺のところにメール来た。それが俺出雲大社でお参りしてる時だったんだよ。あ、だから、なんか縁があるかもしんない。で、9月の13なんですよ。そのオンエア生放送がね。あ、なんか思ったより9月そこまで忙しくないから、意外にいけるかも、みたいな。で、とりあえずでも、こういうのはやっぱディレクターのね、まず、うちのディレクターの戸波さんに相談しようと思って、あ、プルルってかけてさ、戸波さん、ちょっと、オールナイトニッポンから、オファーが来まして、あ、そうですかつって、で、これって出ていいものなんですかね、まずは、みたいな。あ、もちろん、出ていいと思いますし、まあ、伯山さんをね、生でやれる人だと思ってますから、みたいな。で、後で聞いたらですね、とにかくね、もう編集をしたくないんだって。早く生やれよ、この野郎っていう。っていうか、どうか生でやってくださいっていう、そういうようなお考えもある中で、生でできる人ですからっていう。俺7年かかってんだよ、生でできる人になるまで。長い長い、もう天竺に向かう道のりのような。で、俺戸波さん頼りにしてるから、あ、でも本当ですかつって、でどんな放送がいいですかね、やるとしたらつって、まず笑い屋の重藤を来てもらうか来てもらわないかみたいなとこもあるじゃないですかつったら、あ、そうですね、僕は一リスナーとしたら重藤くん抜きで伯山さんのラジオ聞きたいかもしんないですねつって、あ、そうか、そういう意見もあるか、なんて思って。で、今度、作家の佐藤健さんに電話したのよ。したら、佐藤健さん、おー、あ、オールナイトニッポンですか、ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですかつって。俺も出雲大社のさ、その長い長い道を歩きながらさ、オールナイトニッポンのこう電話してるわけよ。これでもって、佐藤健さんが、で、重藤さんはどうするんですかつって言われて、あ、重藤はどうしようか迷ってんですけど、佐藤健さんどう思いますつったら、僕は 100% 連れてった方がいいと思いますね。つって、完全に意見が割れたの。で、あ、そうかと思って、で、まあちょっと重藤のね、その日のスケジュールもあるだろうし、みたいなこといろいろ考えて、まあやるかやらないかみたいなのも考え、たださ、ラジオってさ、バカみたいなリスナーがさ、生にこだわるやついるじゃん。なんか録音と生は違うみたいなさ、俺さ、今回オールナイトニッポンやってみて、みんなタイムフリーゼ多いんだよ。生でやる意味が果たしてあったのかなって、未だに思ったりもするんだけど、とにかく生にこだわるやつがいるし、一回は2時間生で喋れるよっていう、その何ですか、地方みたいなのを見せとかないと、まあ舐めてくるから、いけないなぁなんてことは思ってて、まあじゃあオファー、受けますみたいな感じで。で、改めて、戸波さんに、じゃあちょっとこういうことになりましたんで、戸波さん、じゃあ、スタッフとして、ディレクターとして、オールナイトもやっていただけますかって言ったら、戸波さんが、もう1秒よりもちょっと短いぐらいの感じで、ちょっと考えた感じで、戸波さんが言ったセリフ、やりましょう。かっこいい、かっこいい、 もう編集しないから嬉しそうな感じでやりましょうって、白山さんが望むならっていうの。で、作家の佐藤健さんに電話したら、ああ、ぜひぜひやりましょうやりましょうみたいな感じでさ。ほいで、エディの持田さんとかさ、あの、ハグオドの青木さんとかさ、スポンサーといろいろね、あの、こうやって連れてきてくれたりするとか、そういう方たちも、じゃあ全部行きますみたいな。すごいんだよ。だから問わず語りスタッフ5、6名で、当日行くみたいな、もう全部決まったの。で、それというのも、マネージャーの山口さんが会議の時に、いろんなこう会議があったんだけど、問わず語りスタッフとやった方がいいかどうかみたいな、まずそういうような大きな会議があった時に、山口さんが、あれでもなんか収録日問わず語りどうせ朝やってますし、まあオールナイトニッポン1時から3時の後でも、まあいつも朝9時とかに撮ってますけど、まあ朝4時に撮ってもあんまいいんじゃないですかっていうかないんじゃないですかっていうのほほんとした意見で、実際は地獄です。重藤喉潰れそうですから。でその日当日、俺朝ね2時に起きたんだよ、オールナイトニッポンの当日よ。で朝2時に起きちゃってさ、もうどうしようかなと思って、一応お風呂入ったの。それで思って寝ようかなと思ったら、やっぱ寝らんないのよ。なんかわかんないけどアドレナリンみたいに出てんだろうね。でその日さ、講談会があってさ、で講談会も結構常連さん向けの講談会で、あんま公にしてない講談会があるんですよ。で普通そういうとこでも2時間ぐらいやるんですけど、俺やっぱ喉を大事にしすぎて55分で終わるっていう。で常連のお客さんもオールナイト聞いてくれるから、まあ全然いいみたいな感じで、いいよいいよみたいな感じでさ。でその時に俺が、もしもオールナイトで喋ること全くなくなっちゃったら、それ用になんか講談をやろうかなと思って。で普通のしかし古典講談やってもきついじゃん。だからトメっていう俺が昔考えた新作講談があるんですよ。でこれが5、6分でいけるんで、これやれば意外にその大丈夫かなみたいな感じで、でさらってないからもうずっと何年も苦笑だね。じゃあここの常連のお客様に向けてやろうみたいな感じで、でも俺も久しぶりに止めやったんだよね。ダダ滑りなの、全然ウケないんだよ。あのどういう話かってざっくり言うと、眠れないじいさんがですね、あのばあさんを起こし続けるっていう、ただそれだけの話です。で一応あの概要の情報で言うと、僕はあの水曜日のオールナイトなんで、乃木坂46の久保しおりさんの代わりに、今回代打で出させていただいてるってことを前提にちょっとトメ聞いていただきたいんですけど、ばあさん、トメ、トメ、え、じいさん、なんだ、寝られに、なんで寝られに、オールナイトニッポン聞いたら、久保しおりじゃなくて、よそじの男が喋ってた。寝られに。いや、いいからじいさん寝ろよ。おめえそういえば、大根畑で、大根今日朝抜いてたろ。うん。大根農家に嫁いだから、俺は大根抜いてた。その大根の抜きっぷりに、人生の迷いを感じられたから、俺もう寝られに。寝ろよ。トメ、俺、何点だ？え？100点満点中男としてトメ、俺何点だ？おめ、深夜1時にババア起こして俺何点だって？尋常じゃねえな。いとめごまかすなって。男として俺何点か言ってくれ。それじゃあ、発表するぞ。ドゥルルルルル。55、引く。引く。50年以上も連れ添って、55点って。じゃあ、例えばだ。例えば、もういいって。疲れてんだろうから寝ろよ。寝られねえな。トメはすぐ寝るんだけどな。トメ、トメ、なんだ。俺が大好きな大貞治がおめえと夫婦だったってことにして、その大貞治が深夜一時に俺何点だって聞いたら、お前ワンちゃんに何点って言うんだよ。寝ろよ。おめえ疲れてんだよ。わけわからねえこと言ってねえで寝ろって。いや俺寝られねえから。ワンちゃんに何点って言うのか聞くまで俺寝られねえから。 発表ずつを。うん。35シュック世界のホームラン王のワンちゃんがあんなにホームラン打って30点俺一歩もホームラン打ってねえのに55点悪くねえな俺寝ようか寝られねえ全然寝られねえ止めはすぐ寝る止めじさなんだ俺の新エピソード聞いたら点数上がるかと思ってまだ言ってんのかおめえまだ言ってたのもう寝ろって戦争の話だもういいって戦争の話からやめてくれ佐藤上等兵という人と一緒にジャングルで敵兵に向かい合った佐藤上等兵が敵兵とくんずほぐれつしている時だ一匹の蛇がニョロニョロニョロニョロって現れた。俺は木陰に隠れて佐藤上等兵後期です。今蛇が現れて敵の足首に噛みつきました。すぐさま敵兵を。言った時に佐藤上等兵はサーベルを抜くと敵兵ではなく蛇の頭をパーンと切り落とすと敵兵の足首をんぷんぷんぷぷ。お前は今負傷兵になった。傷を治して共に戦おう友よ佐藤上等兵はこう言ったんだよおしまいちょっと待てよじいさんそれ佐藤上等兵のポイントになるけどお前のポイントにならねえだろそれを後世に伝える我もまたよし。わけわかんねえこと言って。もういいから寝ろって。おめえ疲れてんだよ。久保しおりが聞きたかったんだろうけど。寝ろよ。寝られに。寝られにどうしたらいいとめ。好きなもん数えると寝られるらしいぞ。あん？だったら、俺らが本当に好きだと思うもん数えていいか、どうぞ数えろ。止めが一人。おい、じいさん、こんな夜中に何言うだよ。止めが二人。お前、最初からそんなつもりで。止めが三人、四人、五人重ねて、止めが五千に五千、また五千合わせて一万五千の止めが。おめえ面白い男だな。そうか。最初からおめえその気だったのか。薬局まだやってっかな、おい。よし、おめえがその気なら、俺だって。もう目がこれをオールナイトでやろうとしてたのやらなくてよかった問わず語りぐらいがちょうどいいさあそういうわけでそれでいよいよ10時にさ山口さんがマネージャーの山口さんが迎えに来るってなんだけど3時間ぐらいその講談会が終わってまあ家でもってちょっと休める時間があってさでやっぱ寝らんないんだよでなんかそれでもベッドじゃなくてそのソファのところでねなんかずっとなんかこうどうしようかどうしようかって考えることをこうやめた時にふっと寝られてだから90分ぐらいかなあれがなければねかなりもっときつかったと思うんだよでいよいよもう10時にでもマネージャーの山口さんに言ったんだ俺あのひょっとしたら俺まあありえないけど寝てる可能性があるとで目覚ましとかもちろんつけてるしだから携帯も置いとくからマネージャーの山口さんもしも俺がもしも起きてなかったらピンポンって家に来てくれるんだけど携帯ちょっと電話かけてもらえますみたいなまあもっとも山口さんが寝てたらもうおしまいですけどねって言ったらマネージャーの山口さんそんな寝るなよってことないじゃないですかとかって普通言うでしょそうですねっていうちょっと僕も眠いんでみたいなこれさまさかのさオールナイト行かないっていう選択肢もあるなと思いながら一応パーンって目覚ましてだから山口さんも来てくれて山口さん二人ともやっぱ寝なかったねみたいな俺たちさすがだねなんて讃え合いながらこれから車に乗ってこれでもってでもオールナイトニッポンいよいよ着くわけしたらまあいいわ うん、何しろもうなんかね、明るいんだよ、フロアが。すっごい明るいの。で、なんかもう全然やっぱさ、TBS ラジオもいいんだけど、なんか第二スタジオってところが特に日本層広いし、で、何が違うっていうとね、差し入れがすごいの。なんか、マイセンのトンカツだとか、シュークリームだとか、おにぎりとかさ、飲み物も成城石井のやつなんだよ。ね？で、ジャスミンティーもあんの。作家の里健さんなんかさ、俺ジャスミンティーパッと見たら飲んでたんだけど、ジャスミンティー飲んでる里健さんなんかもう赤坂にいないんだから。飲み物は成城石井。金がある！さすが日本放送営業が強いなんて思いながら。それでね、いよいよ俺もカツサンドをさ、20個ばかり、じゃあこれなんつって、したら、ああ、ありがとうございますなんつって。で、俺もぐるぐるぐるぐる回ってさ、高田先生がさ、なんかラジオビバリーヒルズで、なんだよ、白山な、なんか心配だから俺行っちゃおうかな、みたいなことをおっしゃってたの。で、俺、先生2回ぐらいそれなんかビバリーで言ってたから、あれ本当に来ていただくのかなみたいな。そしたらなんかどうしようかなみたいな。でも先生来ちゃったら先生がさ、もう喋りめちゃめちゃ面白いから、うまくいかないじゃん、俺が。だから先生に食われちゃうから、だからどうにかしてあの老人を入れちゃいけないっていう。どうにかして高田文雄先生を入れちゃいけないって思ってたら、いないんだよ、そもそも。俺、オールナイト史上初めての不敬参観ありっていう感じを待ってたのに、もうちょっとがっかりして、いやもちろんそんなさ、深夜1時にさ来るわけないと思うよ。でもさ、元はといえば高田先生がなんか日本放送のプロデューサーとかディレクターに、あのなんか2ビートのあのちっちゃい方面白いからさ、あれになんかラジオやらせようと思うんだよって、当時さ、だいたいコンビでやらせるのが主流だった時に、 あいつだけでいいんだみたいな感じで、で高田先生がで、たけしさんとそういろいろなって、で引きずり込んでみたいな感じでしょ。だってたけしさんのオールナイトも高田先生の前の放送聞いたら、あの最初のあの1ヶ月全然面白くないらしいんだよ。で、録音でやってたので、なんで面白くないかっていうと、やばいとこ全部切ったらしいんだよ。で、なんか最終的にたけしさんのオールナイトってショートしたらしいんだ。だからめっちゃ曲かかってんだって。だから高田先生曰く、最初の1ヶ月は実は伝説じゃなくて、その後にたけしさんのものすごいこのなんていうか伝説が始まるって、最初ちょっと加減が分かんなくて、あのめちゃめちゃ言いすぎて全部切っちゃったみたいな、あまりにも危険だから最初録音でやったみたいな感じの流れで、でもちろんアンコウさんから始まって鶴光師匠とかいろんな方いたけど、たけしさんで歴史変わったと思うんで、多分ね、もうみんなこう少年たちが聞いてさ、翌日学校になってあのたけしのオールナイト聞いたみたいな、そのまあ一大ムーブメント、当時テレビも深夜放送なかなかなかったから、ラジオにこうちょっと依存していくみたいな時にたけしさんが来て、もうみんな喋りがたけしさん口調みたいな、でそのたけしさんチルドレンたちがやっぱオールナイト日本の深夜1時っていうのはもうプレミアムな神聖な場所だからって言って、みんながやりだして、こんな深夜1時のみんながもう精神的にも肉体的にもきつい時間を築いたのは全部高田文雄のせいなんだよ。その張本人である高田先生来てないんだから、俺の行く行くっつってんのに。悲しかったなあれ。まあでもね、お越しになってもなんか申し訳ない気持ちになっちゃうから、もちろんそれは当然なんだけどさ、そうやってちょっと気にかけていただいてるだけでも十分なんだけど、それでいよいよ日本放送でさ、いよいよ準備しなきゃいけないって、もうだから、11時に入って、あと2時間後にはもうさ、ほんと生放送始まっちゃうわけじゃん。だからまずジングルを撮ったりして、神田伯山のオールナイト日本っていう元気いいバージョンと、神田伯山のオールナイトニッポン落ち着いたバージョンとか、まあいろいろパンパンパンパン撮っていくわけよ。ほいでもって、あ、面白いのが、喋ることがなくなったら講談をやります、神田伯山のオールナイトニッポンっていうの、これ今までマジだったの、トメをやるつもりだったから。で、笑い声のチェック。で、重藤の笑い声とかも、やっぱ日本放送のね、あの人たち慣れてないから、リスナーの方。で、富山さんっていうさ、そのなんか統括の方が、あ、これぐらいなら大丈夫ですっていうさ、お前のフェーダーをさ、あの問わず語りより下げてんだよ。下げてんのにタイムライン苦情だらけなんだから。メールも。なんだあの笑ってるやつはっていう。あいつの笑い声がうるさいっつって、どんどん聞かなくなっちゃってんの。どんどん離れちゃってんだよ、お前。下げてんのにだよ。でもなんか面白かったな、ビタースイートサンバのちょっと練習しましょうみたいな感じで。で、いよいよ、その、お稽古の時は、あ、これなんかビタースイートサンバ流れてると、結構喋りづらいですね、みたいな感じで。で、まあ一応本番どうしましょうか、じゃあまあ、このね、イヤホン外してとか、いろいろこうチェックとか細かいさ、ここで CM 入れましょうみたいなことやってったら、なんかあっという間にその2時間が過ぎてくの。で、刻一刻と。ほいで、俺がなんか、まあちょっとやっぱ眠いな、この時間って12時半ぐらいの段階で言ったら、笑い屋の重藤が待ってましたとばかりに、僕も眠いんですよ、僕も被害者ですよっていう、白山先生が言ってくれるからようやく言いました、僕今めっちゃ眠いです、今日一日いいことないんですよ、先輩に怒られたし、時和の会が演奏会がずっとあって、 喉も疲れ切ってるし深夜1時だし眠いんですっていう、俺こいつとやってくのか、しんどいな。俺がちょっと本音を出すと10倍20倍の本音が返ってくるなんて思いながらさ、お互い眠い同士でな、重藤大変だった、お前と一緒にやろうと思って、いよいよさ、作家の里健さんがブースにいてくれて、重藤が前でしょ、で俺がここにいて、でディレクターの戸波さんはあの、まあ、ちょっと一個隔てたところでこう球を振ってくれるみたいな。で赤坂と違って赤ランプがつかないんだよね、ないんだよ赤ランプが、だから急振りなんだよ戸波さんので、それもなんか新鮮で、なんか戸波さんとこうなんか呼吸合わせながら戸波さんが急振ったら、いよいよ神田伯山のオールナイトニッポンって言ってくださいみたいな感じでさ、でいよいよ5分前になるわけ、ちょっとそわそわしてくるわけよ、そわそわそわそわすんなみたいな感じで、水飲んだりしてちょっと俺も落ち着かないみたいな感じでさ、どうだっつって、重藤タイムラインは賑わってるかっつって、したらもうみんな待ってますよみたいな感じで、そっかっつった、いよいよこれが4分3分2分1分になってくわけ、したらもう戸波さんが、あそろそろあのイヤホンしてくださいみたいな、もうそろそろ時間ですみたいになって、ゆっくり俺がイヤホンをしてさ、あー眠い眠すぎる、この音問わず語りの収録も嘘だろ、喉がなんて思いながら、講談会をやってしまったしなんて思いながら、いよいよその時は来るわけ、てっててってってってってみたいな感じで、ほいでまあ赤ランプがないから、戸波さんの急振りがパーって手をスッと見た瞬間に、神田伯山のオールナイトニッポンっつったら、ドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンってビタースイートサンバが流れるんだよ。したら、はいこんばんは講談師の神田伯山ですって始まるの。したら俺もやっぱねプロなんだなと思ったのが、喋ったもうその第一声で眠気全部飛んだのよ。したら重藤の顔見たら、重藤も眠気飛んでんのよ。ちゃんとやんなきゃっていう、クソ安いギャラだけど差し入れは充実してるっていうアンバランスの中、もう俺さ最初の冒頭30分さ、確かにかかってるとかさ、ちょっと早まで喋ってるとかっていう風にタイムラインに言ってる人いるけど、俺一回も噛んでないんだよ。でなんかね、まあ後で日本放送の富山さんっていうこの僕を呼んでくれた人も言ってたのは、あの最初の10分やばかったですねって言ってくれてて、で多分音だけで聞くと、あうるせえなみたいな、ちょっと早くてガヤガヤしてんなって思うでしょリスナーの方。違うんだよ、現場は面白かったの。これだけは言いたい。あのね、ラジオで聞くとそんな面白くないかもしれない、現場は超盛り上がってたから。あと辛口のマネージャーの山口さんが、最初の10分が良かったっていう、いやー10分良かったですねっていう、後の110分は、後の110分について喋らないのっていう、こんな感じだったね。で、でもそれでもう最初30分バーンってやって、CM とかいろいろちょっと間違いとかもあったけど、基本的にはうまくやって、で、後半2時ぐらいになると普通下ネタが多くなってくるんですけど、下ネタじゃなくて、なんかちょっとタイムライン見ると、早間だっていうちょっとなんかなってるから、ゆっくりしたまで喋ったら、ちゃんとみんな最後まで聞いてくれて、でもなんか見たらさ、タイムライン、X のタイムライン見たら、なんか TBS ラジオリスナーめっちゃ多いんだよ。これオールナイトニッポンのリスナー聞いてんの、これやった回あるのっていう、俺さ TBS ラジオリスナーのために2時間生やったわけじゃないんだよ。でもなんかそのさ、優しいのが TBS ラジオのリスナーもなんかちゃんとなんか追っかけて聞いてくれてる人もいるし、もちろん TBS のその深夜をもう真ん中で聞いてる人もいるし、でもうずっとさ俺のラジオを応援してるピカッチっていうのがいるんですよね、うちのリスナーでずっと X であるんですよね、ピカッチっつってさ、でなんか地元にね、ピカッチの地元行くとさ、あいつ黄色いなんかフードみたいな被ってピカッチ前として、伯山さんこんにちはみたいなサイン会の時とか来てくれる、いいやつなんだよ。寝てました、あいつ寝てるから。水曜日のダウンタウン見た後寝てん、なんて情のないやつだよ。普段 TBS ラジオとかね、なんか俺のこととかもいっぱい言ってくれる、もう寝てんだよ水曜日のダウンタウンで。普通に面白いバラエティテレビ見てねんねしてんだよ。どういうことなのこれと思って、でも楽しくできたなぁなんてこと思ったんでね、皆さんまあちょっとね、なんかいかにも生のいいところが僕は出てると思います。まあだから結論から言うと大成功でした。 CM 行こっか。 CM 行きましょう。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、メール届いてます。何やらオールナイトニッポンを聞いていただいた方、久しぶりだなこの方、若い女性なんでね、ラジオネームワクワクうんちくんという、まあ若い女性のラジオネームなしからぬ、本当なのかな、 神田白山さん、こんばんは。オールナイトニッポンお疲れ様でした。それネタにあげちゃうとヒヤヒヤする攻め攻めのトークで2時間があっという間でした。一人部屋で聞きながら大笑いし、何度か隣の部屋から壁ドンを食らった気がします。かっこ笑い。キティちゃんとミッキーさんたちを敵に回し、失うものはもう何もない最強ラジオでした。個人的には X、かっこツイッターでちょいちょい重藤さんがディスられていたのがツボでした。この後朝4時から収録とのこと、お忙しい日々をお過ごしのことと思いますが、どうぞご自愛くださいということで、な、本当になんか喜んでいただいてね、良かったななんてこと思います。僕もほっとしました。まあそういうわけで、まあ来週今週ともにですね、これからまた録音の問わず語りの神田白山通常回で戻ってきます。もう多分生はないでしょうね。まあ、いつの日かでも何かがあった時にまた生でちょっとやったりとか、ゲストにはポンポン行きますけど、また何かがあったらお楽しみにしてくださいということでございました。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でした。ありがとうございます。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。